おはようございます。賛美をしていきましょう。ラララララララ。3。はい。雨を降り注ぎ、恵みたもと、神は愛をもって、誓いたまえり、夕立のごと、天つめぐみを、イエスよ今ここに、注ぎたまえや。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もディボーションの時を通し、あなたの御教えのうちにある、くつしきことに目を留めさせてくださいますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、本日のデボーション箇所は、ルカの福音書2章41節から52節。ルカの福音書2章41節から52節。お読みいたします。さて、イエスの両親は、杉越の祭りには毎年エルサレムに行った。イエスが12歳になられた時、両親は祭りの慣習に従って都へ上り、祭りの期間を過ごしてから帰路に着いたが、少年イエスはエルサレムに留まっておられた。両親はそれに気づかなかった。イエスが一行の中にいるものと思って、一日の道のりを行った。それから親族や知人の中を探し回ったが、見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。そしてようやく3日の後に、イエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり、質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人々は皆、イエスの知恵と答えに驚いていた。両親は彼を見て驚き、母は言った。子よ、まあ、あなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです。見なさい、父上も私も心配してあなたを探し回っていたのです。するとイエスは両親に言われた。どうして私をお探しになったのですか？私は必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか？しかし両親にはイエスの話された言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下って行かれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛された。アーメン。はい。それでは、今日の本文を簡単にまとめます。イエスが12歳の時、祭りの期間、両親と都で過ごし、両親はその後、帰路に着きましたが、イエスはエルサレムに留まっておられました。しかし、両親はそうと知らず、3日間イエスを探し続け、ようやく見つけた時、母はイエスを心配していたことを伝えました。それに対しイエスは自分が父の家にいることを知らなかったのかと言われ、その後、両親に仕えられました。はい。それでは、御言葉を黙想していきましょう。神様から示しを求めていきたいと思います。それでは、分かち合いをできる方からお願いいたします。
はい、私は49節に目が止まりました。私が必ず自分の父に家にいることをとイエス様がおっしゃってるんですけれども、この別訳を見ると、父の仕事をしているというふうに書いてあって、イエス様は12歳の少年でありながらも、天の父からの知恵が与えられ、父の仕事をしていたのだなということを不思議に思いました。また、52節にも目が止まって、ここにはますますイエス様が知恵が進んでと書いてあって、 初めから全能、全知全能というか、そういうわけではなく、人間としても、完全な人間としても成長していかれた姿を見ることができました。以上です。
はい、私は48節と50節に目が留まりました。両親が、まあ、あなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです。皆さん、父上も私も心配してあなたを探し回っていたのです。というところで、この自分の子供として肉的に子供を見ると戒めてしまい、また50節ではイエス様が言っていることを意味がわからなかったとあるように、肉の目で見るのではなく、霊の目が開かれなければ、これは理解し合うことができないんだなということをここで感じました。身内であっても血のつながり以上に霊のつながりがもっと大切だなということを感じました。以上です。
私は52節、51節に目が留まりました。イエスは両親と共に下っていかれて、ナザレに帰られて両親に仕えられましたと。イエスは天の父の御子として、私の父の家にいたことを知らなかったのですかと母に言ったのですけれども、両親にしっかりと仕える、そのような態度を示し、母はそのことをここに留めたと書かれています。このことから、空の両親に対しても誠実を尽くす、このイエス様の態度に心が止まりました。以上です。それでは、御言葉をさらに深く探っていきましょう。三位一体なる神様について、また、教えられる一つ一つのことについて、神様から求め、時間を持っていきたいと思います。はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、イエス様について47節から知恵に満ちておられる方だと思いました。人の知恵を超えていて、もちろんそれは神様から与えられるものなのですけれども、本当に人間的なものは超えてしまっているのだろうなということを思わされました。今ちょうど講義を通して私も聖書の深さを学んでいるんですが、人の知恵や常識を超えた聖書に今出会っていると思うので、とても感謝して、また本当に良いものをいただいているなということを今日は思っています。もう一つですけれども、49節から模範です。子は父を見て、その父のしていることを行うものだということを思わされました。私もこの教会に行って、先輩たちの姿を見たり、またイエス様のことを黙想したりしながら、育っていくことができているんだなということを思うと、それもやはり感謝のことだと思いました。以上です。
はい、私は50節から、肉のつながりには限界があるという教えをここから教えられました。しかし、両親にはイエスの話された言葉の意味がわからなかったというところで、自分の子を誰よりも理解している両親であり、自分が育てた両親、育ててきたものであるにもかかわらず、肉のつながり、血のつながりには限界があり、神であられるイエス様の性質を知るためには、やはり霊の部分が開かれなければ理解することができないということを教えられました。でも51節で、母はこれらのことを皆心に留めておいたというところで、霊の目が開かれている人にはこのことを理解はできなくても心に置いて留める、聞く耳がある人はいずれ開かれるんだなということも教えられました。以上です。
はい、私は、本文の全体を通して特に51節から52節を通してイエス様から模範をいただきました。イエス様は神の御子として天の父の御心を全うする生涯を示し続けられたんですけれども、その中においても51節見ると、都から下られた後両親に仕えられたとあります。イエス様は十字架にかかられるまで この両親に、本当にこの謙卑な姿で、使い続けられたんだなということが、ここから教えられました。この肉の両親も、このイエス様の姿を通して、つまずきを避けられたのではないかと思いました。このような姿を自分自身も模範として、人々をつまずかせない、そのような態度を取っていこうと思わされました。はい、以上です。それでは、それぞれいただいた御言葉を実生活に適用していくために、もうしばらく時間を持っていきましょう。はい、それでは、できる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私自身も神の宮である教会に行って成長させていただいているなということを今日は思いました。これは一人ではできないし、神の家族の中にいてできることだなということを思わされています。今講義があって、その講義が本当に恵まれて楽しみ、今日もあるのですけれども、すごく楽しみにしています。私はもっと成長したいなということを切に願っています。人格的にも、霊的にも、また地位においても、本当に今日も講義を通してだけでなくて、この家族の中にいて、そのような全てにおいて成長していきたいということを本当に思いました。なので、そのために祈って臨みたいと思います。
はい。私は宣教地に行くことが多いので、引っ越しが多かったり、静岡にいると思ったら、すぐ次の週は茨城に行ったり、また東京に戻ったり、そういう生活を繰り返していて、よく両親に心配されています。でも、これは自分の好き勝手に動いているというよりかは、本当に主の働き、神の子供としての働きをしているがゆえの移動なので、両親にはやっぱりそこは理解されないんですね。それがすごい悲しいなと思っていたんですけども、今日のディボーションを通して、このイエス様とイエス様のご両親も同じ関係だったんだなということをここで教えられました。なので私もイエス様を見習いながら、まず自分の使命に立つことを第一優先に置いて、また両親といる時には精一杯この肉の子供として愛情を与え、仕えていきたいなと思いました。それと同時に、それだけで終わるのではなく、肉のつながりだけではなく、霊のつながりも一緒に持てるように、両親の神聖のために、救いのために祈っていきたいなと、今日は思いました。以上です。
はい、私も他の方々の分かち合いにもあったんですけども、今私も宣教地で伝道しているんですけれども、今日も一つヒントをいただきました。まあ、本部を通して、この主の導きに従順に生活するクリスチャンのこう態度、言動というのは、まあ、時にこう未信者の方々、聖霊様の働きがこうまだ開かれていない方々にとっては、理解しがたいことが多々あるんだなと。まあ、しかしイエス様は精一杯、使い続けられることで、その肉の良心に対して補われたんだなと思わされました。私自身も神様に従っていく中で、時にこう、宣教地の世の方々に、まあ、疑問だとかつまずきを与えてしまうこともあるかもしれないんですけども、まあ、それを補うよほどに、やはりこう、普段よく使えていく、その姿勢が大切だと思いました。そのように心がけて今日は、宣教していこうと思います。一言お祈りいたします。愛するお父様、今日も御言葉ありがとうございます。あなたに従っていく、そしてあなたご自身の栄光を表していく上での必要なことをまた教えられました。感謝いたします。今日もお一人お一人を用いてあなたの国を前進させてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは素晴らしい一日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。